先月からマルコによる福音書を日曜日の礼拝で少しずつ読み進めてまいりまして、今朝は主イエスがガリラヤ湖のほとりで4人の漁師たちをお招きになったという聖書の記事を読みました。ガリラヤの湖で漁師の仕事をしていた4人の人たち、2人ずつ2組の兄弟を主イエスがご覧になって、私についてきなさいと、あなた方は人間を取る漁師になるのだと、そう仰せになりました。そしたらこの4人の漁師たちはすぐさま網を捨てて主イエスに従っていったというのです。でこれはこれだけ読むと大変に不思議な物語ですが、考えてみますと私どもが今このように教会の生活を作っている、礼拝の生活を作っている、その教会の歴史がどこでどのように始まったのかということを遡るならば、このガリラヤの湖のほとりで起こった誠に小さな出来事に遡るのです。私についてきなさいと、その意味でこの4人の漁師たちが召されたという小さな出来事は、私どもにとりまして本当に親しい無限の価値を持つものであると言わなければならないだろうと思います。新しい歴史を開く決定的な出来事が、しかしその時には誰にも気づかれないような形で静かに、けれども確かに始まったんであります。でそこで私どもがすぐに思い出さなければならないのは、この直前にあります15節の主イエスの言葉です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと主イエスの言葉が15節に書いてあります。で先週の週報なんかの予告とは少し変更して、今日は16節からではなくて14節のこの段落から読みました。少し間が空きましたけれども、前回10月2日の礼拝ですでにこの14節15節を読んだんであります。でその時の説教を今日配布いたしまして、雪の下通信の巻頭にも載せましたが、そこで私はこういうことを申しました。こういうことを書きました。でこの時は満ち、神の国は近づいたという主イエスの決定的な宣言は本当に決定的な意味を持つんで、この後に記される福音書のどの文字を読む時にも、いつもその背後にこの主イエスの言葉があることを忘れちゃいけないと。時が満ちたんだと、神の国が始まったんだと。ところがその上で気づかされる一つ不思議なことは、そのようにマルコが神の時が満ちたんだと、神の時が満ちたんだと、神の国がこのように近づいたんだと言って、まず何を書いたかというと、4人の漁師が召されたということを書くんです。それはつまり私についてきなさいと言われて4人の人たちがついていった、まさにそこに神の国が始まったんだと、神のご支配の働きが始まったんだということを伝えようとしているんだと思います。でそしてそれはすぐに私どもの話になるんで、今ここに集まっている一人一人、みんな主イエスに呼ばれたからここにいるんです。主イエスに私についてきなさいと言われたから、ここにこの教会が生きているんです。私どもが教会と呼んでおりますこの集まりのことを、これはもともと外国語ですけれども、ギリシア語新約聖書の原文にまで遡るとエクレシアという言葉です。でこれは私がしばしば説明することですけれども、もともとは呼び出されたものという意味を持ちます。私についてきなさいと主イエスに呼ばれて、 呼ばれたら入っていって出ていくんです。そのようにして集められたのが教会。ところがそのような意味を持つ言葉を教会と、つまり教える会と、我々の信仰の先輩が日本語に訳してしまったのは、これは申し訳ないんですけれども、ちょっと誤訳であったと言わなければならないと思います。そして事実、また一般的なイメージとして、教会っていうのは何かを教えるところであると、キリスト教を教えるところであると、一つキリスト教でも教わってみようかというような誤解があると思うんです。けれども本当はそうじゃないんで、我々は別にキリスト教を教えるために教会をやってるんじゃないんです。キリストに呼ばれたんです。ただそれだけなんです。で、皆さんが教会に来るようになったきっかけというのは、もちろん一人一人それぞれだろうと思います。例えば私自身は生まれた時から、もう本当に気づいたら教会の中に生きていたわけですけれども、だからといってそれがそのまま信仰につながるわけじゃないんです。自然と信仰が生まれるわけにはいかないんです。あるいは小さい頃たまたまミッションスクールに合格して、教会に行けって言われたから教会に行くようになったって人もいるでしょう。結婚した相手がたまたまキリスト教で、自分だけ日曜日留守は嫌だから教会に来てみたっていう人もきっといるだろうと思います。いろんなきっかけがあるでしょう。で、それで自分でももっと真剣に聖書を学んでみようとか、そういうこともあるでしょう。けれども最後の最後、一番肝心のところは、結局は人間の力は何にも役に立たないんで、キリストご自身が呼んでくださるしかないんです。私についてきなさい、その声が聞こえたら答えるんです。しかし、いつその声を聞いたんでしょうか、いつ答えたんでしょうか。今クリスマスに向けて何人かの方と一緒に洗礼の準備をしています。で、正直に申しますと、今私の生活の中でそれが一番忙しいんで、毎週2人とか3人とか4人とかいうような人たちと洗礼の準備をするので、忙しいというのは、しかし実は牧師にとってこんなに嬉しい忙しさは他にないんであります。で、さて、しかし気づいたらもう10月の下旬で、クリスマスの前の週に洗礼を受ける、その前に長老会で諮問会ってのがやんなきゃいけない、いよいよ自分の言葉で信仰を言い表さないといけないというような時に、時々私はそういう方たちに聞いてみることがあります。一体いつ頃からイエス様のことを信じるようになりましたかと。で、全員じゃないんですけれども、かなりの確率でいつから信じるようになりましたかと聞きますと、分かりませんと、大体の方がそういうふうにお答えになります。全員じゃないんですけれども、多くの人がそういう感覚を持っておられるのではないかと思います。けれども、いつの間にか礼拝に来続けているうちに、いつの間にかイエス・キリストというお方が自分にとってかけがえのない人で、お方であることが分かってきて、そしてそのキリストがこの私についてきなさいと声をかけてくださることが分かって、けれども、それがいつからですか、いつですかと言われると、いつの間にかと、そういう感覚を多くの人が持っているのではないかと思うのです。そしてそれは、今日読みました4人の弟子たち、主イエスに呼ばれてすぐに闇を捨ててついていったという、この姿とはかけ離れているように思うかもしれませんけれども、本当はそうじゃないんです。 むしろ本質的にはこの4人の弟子たちと、いつの間にかと言っているような我々と本当に全く本質的には同じなんです。で、自分はいつからイエス様を信じるようになったんだろうか、いつからこの方についていこうって決めたんだろうか、それがどうもはっきりしないというのは、言い換えれば自分の方には何の準備もなかった、何の用意もなかったということではないでしょうか。こっちには何の用意もないのに、主イエスが一方的に声をかけられて、そしてそのキリストの御声が自分でも気づかないうちに自分の心に静かに浸透していって、いつの間にか今はわかると、私はこの方と一緒にいたいんだ、どんなことがあっても私はこの方から離れたくないんだと。で、それは繰り返しますが、ここに出てくる4人の弟子たちだって全く同じだったんです。すぐに闇を捨てて従ったと勢いのいいことが書いてありますけれども、けれども福音書を読んでおりますと、実際に彼らが言ったりやったりしていることは実にデタラメで、最後には十字架につけられた主イエスを見捨てて裏切ってみんないなくなっちゃったと書いてあります。今日読んだところで最初に名前が出てくるシモンのごときは、このシモンというのは後にペトロというあだ名をつけられますけれども、いよいよ主イエスが十字架につけられるその裁判を受けておられるという時に、いや私はあんな人のことは知らんと、あんな人とは何の関係もないと言ってしまうんです。ところがその弟子たちが、例えばこのペトロも改めてお読み代わりになった主イエスの前に立たされて、そしてこのペトロは3度繰り返して、やはり3回繰り返して、あなたは私を愛しているかと聞かれるんです。ヨハネによる福音書第21章に、最後の章にそのことが書いてあります。あなたは私を愛しているかと、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと、やはり3度繰り返して答えます。で、これは何度繰り返しても不思議な答え方で、はい、私はあなたを愛していますってんじゃないんです。私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと、3度とも同じように答えるんです。主イエスよ、このことについて一番分かっていてくださるのはあなたなんです。私があなたを愛していることを、こんなにもあなたを愛していることを、私は気づきませんでした、私は知りませんでした、だからあんなことを言ってしまいました、けれどもあなたはご存知です、私はあなたを愛しているんです、あなたから離れることができないんです、そのことをあなたはご存知です。思えばあのガリラヤの湖で漁の仕事をしていた、その時に声をかけてくださった、あの時から、あの時私についてきなさいと言われたその言葉の意味が今はよくわかります。私はあなたについてきたいんです、どんなことがあっても、私は主イエスよ、あなたと一緒にいたいんです。で、今も主イエスは私ども一人一人に声をかけてくださいます。私についてきなさい、あなたは私と一緒にいるんだと。で、私どもの信仰の生活というのはそのように主イエスについていく生活です。 この方と一緒にいたいんです。それだけなんです。それだけの私どもの信仰の生活というのが、しかし具体的にはどういう姿をとるのか、それがしかしもしかしたらよくわからないかもしれません。というのはつまり、私について来いって言われたって、その主イエスキリストという方が肉眼で目に見えているわけではありませんから、具体的には何をすればいいのか、どういうことを心がければいいんだか、何を実践すればいいんだか、それはちょっとよくわからんっていうことがあるかもしれないんです。でそこでもしかしたら一つの誤解が生まれるかもしれないのです。主イエスに従う生活というのは、主イエスの真似をして、あるいは主イエスの教えを忠実に守って良い生活をすることである、立派な生活をすることである、愛の生活をすることであるという誤解であります。でそれは先ほど申しました、教会っていうのは何か教える会だと、キリスト教を教えたり教わったりする会だという誤解と関係があるかもしれません。キリストからいろんな有益な教えを学んで、それを実践していくのがキリスト者の生き方だと。もちろんそういうことも私どもの信仰生活に含まれるかもしれませんけれども、本当はそんなことじゃないんです。例えば福音書を読んでも、使徒言行録、その続きの使徒言行録を読んでも、例えばこのペトロをはじめとする弟子たちがどんなに立派な生活をしたかなんてことが書いてあるでしょうか。どこにもそんなことは書いてないんです。少なくともそれが中心になることはないんです。そうじゃなくて、大事なことは実は本当に単純なんで、キリストについていくんです。この方と一緒にいたいんです。この方が誰よりも親しいからです。それが私どもに与えられた生活です。それは傍目から見たら何にも変わらないかもしれません。なんだお前クリスチャンのくせに、なんて他の家族から言われてしまっても何にも言い返せないかもしれないんです。けれども私どもからしたら、主イエスが共にいてくださると、いつも私の前を主イエスが歩いていてくださると、それは無限の重みを持つんです。何にも代え難い慰めなんであります。皆さんもお気づきだろうと思いますが、この夏から秋にかけて本当にたくさんの教会の仲間の葬りをしなければなりませんでした。一体何人の方を見送ったんだろうと思うようなところですけれども、ただそこで特に私が深い思いにさせられたことは、この夏から秋にかけて特にその人の人生の途上で息子を失ったと、あるいは娘に先立たれたと、そういう大きな試練を経てなお教会生活を続けてこられたという教会の仲間の葬儀をこの夏から秋にかけて何人もしなければなりませんでした。子供に先に死なれるということはほとんど人間としては耐えられないほどの試練かと思いますが、そういう方たちの葬儀をしながら私が改めて思わされることですが、私はそういう人たちの信仰を危ぶんだことは一度もありません。最後まで主イエスについていくことができました。自分の救いはキリストしかないんだと。そして事実、主イエスはその悲しみの父親たち、悲しみの母親たちと最後まで一緒にいてくださいました。先に亡くなった息子のことを 最後まで嘆き続けたお母様の葬儀をしました。そんなに悲しいのになぜあなたは教会に来るんですかと、もちろんそんなことを本人に直接尋ねたことはありませんけれども、もしもそのように質問したとしたら、私の救いはイエス様しかいないんです、私はイエス様と一緒にいたいんです、イエス様の御声を聞きたいんです、私はイエス様に向かって泣きたいんです、私はイエス様を信じているから、ときっとそういうふうにお答えになっただろうと思うのです。そういうキリストに従う生活、どんなことがあってもキリストについていく生活を主イエスは私ども一人一人に与えてくださいます。私についてきなさいと声をかけてくださるんであります。そしてそれは決して特別な人にだけ与えられた生活ではありません。主イエスに愛された人なら、そして主イエスを愛する人になら、誰にでも与えられる生活であります。キリストについていくと、それだけでは済まされないんで、あなたを人間を取る漁師にしようと、そう書いてあります。あなたを人間を取る漁師にしようと、こういう言葉を聞きますと、ああ、これは牧師とかせいぜい長老とか神学生とかそういう人たちのための言葉だろうと、自分には関係あるまいと思うかもしれませんけれども、決してそうじゃないんです。もしもキリストと共なる生活が本当に自分にとってかけがえのない生活であるならば、その恵みを証ししていくほかないんです。もちろん時と状況に応じてでしょうけれども、私はキリストがいるから、イエス様が一緒にいるから、こういうふうに生きることができるんだと、そのことを証ししないわけにはいかないじゃないですか。悲しいこともあるんです。失敗だらけの人生なんですけれども、キリストがいてくださる、その恵みを証しすることなら誰にだってできるはずですし、すでに召されたあの教会の仲間たちも最後まで見事にそういう人間を取る漁師としての仕事をなさったと私は信じるんです。さて、最後にもう一つ大切なことがあります。でそれは、私について来なさいと、人間を取る漁師にしようと言われたとき、この4人の漁師たちはすぐに網を捨てて従ったと。2組目の兄弟についても20節の後半に、この2人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったと、そう書いてあります。主イエスについていく生活というのは、捨てるべきものを捨てる生活であると、そう言わなければなりません。網を捨ててというのはもちろん漁師ですから、仕事を捨ててという意味でしかありません。父を残して、つまり家族を捨ててっていうことです。我々の翻訳では18節では網を捨ててと、20節では父や雇い人を船に残してと書いてありますが、原文に遡ればこれは全く同じ言葉で、つまり仕事も家族も同様に捨てたんです。でしかし、これを何か律法のように読もうとするとおかしなことになるだろうと思います。 洗礼を受けるためにはまず家族と絶縁しなきゃいかんなんて、そんなことを誰が考えるでしょうか。そういう話じゃないんです。で、現に今日読んだ少し先の29節以下を読みますと、今日読んだところのすぐ下の段のところですけれども、29節以下では、思いがけずこの主イエスと4人の弟子たちがシモンとアンデレの家に帰っていくということが起こります。彼らからしたら相当の決心をして家を出たつもりであったかもしれませんけれども、もう家に帰るんだとびっくりしたかもしれない。特にそこではたまたまシモンの姑が熱を出して伏せてた。それを主イエスが癒してくださって、その後ペトロの姑は主イエスを信じる者として生きるようになったのではないでしょうか。興味深いのはコリントの信徒への手紙1の第9章というところを読みますと、このペトロの姑は出てきませんけれども、その娘、つまりペトロの妻がひょいと出てきて、ペトロはいつも妻を連れて伝道していたということがわかります。それを読んで、なんだ結局ペトロは何にも捨ててないじゃないかと文句を言う必要なんかないんです。大切なことは、主がすでに15節で、悔い改めて福音を信じなさいと言っておられることです。今も私どもに主が求めておられることは悔い改めること、そして福音を信じることです。そしてこの悔い改めることと福音を信じることと2つのように書かれていますけれども、本当は1つのことでしかありません。悔い改めるというのは、元の言葉に遡ればこれは向きを変えることだと前回の説教でも申しました。向きを変えて福音を信じなさいって言うんですから、それはつまり向きを変えるというものというのは、信じるものが変わるっていうことでしょう。それまで違うものを信じて生きてきた人が向きを変えて、これからは福音だけを信じる、主イエスだけを信じるんです。それまでお金の力だけを信じて生きてきた人が、けれども向きを変えてキリストを信じるっていうことだってあるでしょう。自分はこんなに頭が良くてこんなに仕事ができる人間だと自分を信じていた人間が、けれども今は信じるものが変わって主イエスだけを信じると、そういうこともあるでしょう。子どもの成長が被害だと思っていた人が、けれども思いがけず子どもに先立たれて涙が止まらないのは当然であります。けれどもそんな時にも私どもは向きを変えて主イエス・キリストを信じるんです。どんなことがあってもこのお方と一緒にいたいんであります。そして事実、主は私どもと共にいてくださる、いつも私どもの前を歩いていてくださる。それ以上に大切なことは他にないんであります。そのことを信じるとき、場合によっては親を捨ててでも教会に行くのをやめないっていうことがあるかもしれません。夫に反対されたって洗礼を受けるというようなことがあるかもしれません。そんなことはいくらだってあるんです。で、私にはどんなことがあってもキリストについていきたいんです。この方を愛しているんです。けれどもそれは家族を捨てるって言ったって家族を軽蔑するということではありません。自分を救うのは自分を救うのは家族じゃない、キリストだと。そしてそうであるならば、まだ信仰のない家族の救い主だってイエス・キリストしかいないんで、だからこそどんなものよりもキリストを信じるんです。 向きを変えてこのお方だけを信じるんであります。でそのために主イエスは今も私ども一人一人に声をかけてくださいます。私についてきなさいと。このキリストの御声の尊さに気づかせていただきながら、今も私どもの前を主が歩いてくださる、その主の背を見つめながら、私どもも今主イエスの弟子として家族のもとに帰っていきます。働きの場に出ていきます。こんなに幸せな生活を与えられていることを主に感謝しないわけにはいかないと思うのです。お祈りをいたします。主イエスよ、今もあなたの御声が聞こえます。聞こえたならそれに従わせてください。悔い改めて福音だけを信じさせてください。悲しみの日にも喜びの日にもいつも私どもに先立っていてくださる御子イエスの背を見失うことがありませんように、あなたと共に歩む私どもの生活を今もいつも新しくあなたの御声によって励まし導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。